ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。まず、ご信徳を受けたい。ある人は、金光教の信心は、一切をおかげにしていく道だ、と説かれた。愛楽では、一切をお得にしていく道を教える。まずは、一切親愛論のマスターから。まずは、一切親愛論のマスターから、と教えてくださいます。その、一切親愛論の、土台になるものというのでしょうか。基礎、基本になるもの。それは、成り行きを大切にする。成り行きを尊ぶ、ということですけれども。その、成り行きを大切にする、尊ぶ。なぜ尊ぶのか、なぜ大切にするのか、ということを実感としてやはり分からせていただかねば、なかなか一切親愛論のマスターということにはならないと思いますね。やっぱり野球なら野球をマスターすると言いますか。いきなりピッチャーになれるわけではない。いきなりホームランバッターになれるわけではない。その一番最初はそれこそボールを持ってキャッチボールからでも始めるのでしょうかね。そのいわば一切親愛論をマスターさせていただくための一番大元になるというのでしょうか。野球で言えばキャッチボールから始めるというようなところが、その成り行きを大切にする尊ぶということではないでしょうかね。そしてそこに成り行きを尊ぶ大切にするということの意義というのでしょうか。ああなるほど、成り行きを大切にするということはこういうおかげをいただけれるのか、と分からせていただく。それはもう、成り行きを大切にする。成り行きに神様がお働きくださっている。これは、ある意味、師匠大坪宗一郎氏のお徳の世界。その徳の世界に住まわせていただいている。徳の世界、師匠のお徳の世界に生かされている。生かさせていただいているというのでしょうか。そういうことではないでしょうかね。なるほど、成り行きというものは、私ども正しい方向に導いてくださるのだな。それこそ、神様が先回りをして、成り行きを通して、私どもを導いてくださる。ということを、昨日は、まざまざとというのでしょうかね。実感させていただいたことでした。その、新しい車を貸していただく、最終段階、といったようなところに入っていますけれども、それで昨日は販売店を2箇所行かせていただきました。どちらかで買わせていただこう、購入させていただこうと思わせていただいているのですけれども、まずは家族でその購入させていただこうという車の色ですね。内装の色とか外装の色がありますね。その色合いを見させていただこうということで、まず一箇所に行かせていただきました。もしそこに好みの色があれば、そこでお話をさせていただこうと、いうことでしたけれども、 実際行ってみましたら、そこにはその在庫がなかったのですね。まあインターネットでわかりますからね。ただ色具合を見させていただいたのですけれども、まあ外装が白で内装が黒の方がいいのか、外装が白で内装はアイボリー、まあどちらがいいだろうかと。まあ実際はそれほど大きな違いはありませんでしたけれども、まあ娘の方はどちらかというと内装のアイボリーの方がいいというような感じでしたね。それでその最初に行ったお店には、その外装が白で内装がアイボリーというのはありませんでした。アメリカではそのお店にある在庫の中から買うというのか、在庫を売ろうといたしますから、この色とこの色の組み合わせで注文してくださいといったようなことはなかなか聞いてくれませんね。もう今ある色でこれから他のはもう入りませんといったような感じですね。それで次の2番目のお店に、あ、ここでもしよかったらここで契約させていただこうと思い行かせていただきましたら、あらかじめEメールで値段の交渉を多少しておりましたから、そこに行かせていただいて話を進めさせていただこうかと思っておりました。ところがその E メールで約束をしておりませんでしたから、まあいきなり行ったわけですから、他のお客さんと接待をしておられるわけですね。それで随分と、まあまた別の担当をつけますからということでしたけれども、30分経っても40分経ってもなかなか来られません。小一時間ほど待たされたでしょうか。それでもうちょっと遅くなり、帰るのに交通渋滞になりますから、今日はもう帰ろうということになりました。で、改めて予約を取って来ようということになり、昨日は帰らせていただきました。そしてその帰りに娘が銀行で口座を開かせていただきました。その銀行のでもローンを、車のローンを受け付けてくれるのですね。その銀行に口座を開かせていただき、車のローンのことについていろいろあれこれと尋ねておりました。そうしましたら、だいたい何パーセントぐらい、まあ年利ですね、年利何パーセントぐらいで貸してくれるといったような話をしておりましたけれども、アメリカの場合は車を、新車を買うのは、まず普通は値段の交渉をしますね。で、値段が折り合いがつきます。いくらいくらで購入させていただきましょうと。そしたら、その次の段階がありまして、むしろこちらの方がなかなか手強いというのか、次は、まあ現金で買えばそれまでですけれども、そのローンを組んだ場合、そのローンの年利ですね。利息の率が 8% とか 10% とか 5% とか、それが様々に変わるのですね。ですから、セールスマン、を相手にしてそれで終わったというわけではない。その次にファイナンスという係の人がいるのですね。で、そのファイナンスという係の人が 利息をいくらにするとかいう、そういうことを、まあ、決めてくるわけですね。そのファイナンスの段階で、まあ、儲けを出すということのようでしたね。自動車の本体の価格を下げて、まあ、お客さんに得したなと思わせて、次にローンの段階で、ローンの利率を上げて、まあ、それで利債を稼ぐわけですね。そういう手口を使われるのですね。ですから、たとえ本体価格が下がったからといって、それで安心してはおられないわけです。肝心のローンの利息が上げられてしまいますから、元も子もなくなるわけです。ですから、その、こちらが渋っておりますと、だんだん利息を下げてこられます。まあ、年利 何パーセントとかいうのをあまり買う人は気にしないようですね。一体月にいくらぐらい払いますか？ということが問題で、それなら長くしましょうとか、なってくるわけですね。そして長くして、期間を長くして、利息を上げる。といったような、まあ、手口なのですね。そういうことを、銀行に行って、その銀行の係の人に、聞いて、初めて何パーセントぐらいなら妥当な線だということを教えていただきました。ですから、もし、昨日、販売店でそのまま交渉をして、そして契約をしていたならば、妥当な利息がいくらぐらいなのか、全く見当もつかずに、いわばあちらの言いなりに契約をしていたのかもしれませんね。それをたまたまでしょうかね。なかなかセールスマンが担当のに来てくれない。そのおかげで私どもは買い出していただき、帰りに銀行によってローンの話を聞かせていただき、なるほど、これくらいならば妥当な線なのだな、というところを聞かせていただきましたから、この次に販売店に行ったときには、まあ、より良い交渉ができるだろうと思わせていただきますね。ああ、なるほど。セールスマンがなかなか来なくて、30分も1時間も待たされたのは、神様がもう一つ、一段良い方向へ導いてくださることのための、まあ、成り行きだったのだな、と思いますね。なるほど、神様がこうやって、より良い方向へ、それこそ成り行きを通して導いてくださるのだな、と実感させていただきました。ですから、成り行きを大切にするということは、神様が成り行きを通して私どもをより良い方向へと導こうとしておられる。導いてくださる。その神様が私どもを正しい方向へ導いてくださる。それが成り行きを通して導いてくださるわけですね。ですから、その成り行きを大切にしないならば、神様がせっかく正しい方向へ導こうとしておられる。それを、まあ、ある意味台無しにしてしまうようなことになるわけですね。そういう体験の積み重ねの中に、なるほど、 成り行きを大切にするという生き方が一番いい生き方だなということが分からせていただきます。また神様が成り行きを通して私どもを正しい方向へと導いてくださっているということを実感させていただくことができますね。そこに成り行きを大切にする生き方というものをマスターさせていただく、いやマスターさせていただこうという心も湧いてまいりますね。そこから初めて一切親愛論のマスターということにもつながっていくのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。